皆さんこんばんは。最初に聖書をお開きします。詩編の62編の8節、私が持っています新改訳では883ページになります。詩編の62編の8節、詩編の62の8、お読みします。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。お祈りします。恵み深き天の父なる神様、あなたの大いなる御業をありがとうございます。こんなに早く癒され、この席で証しをする恵みに預かったことを感謝いたします。御心の証しをすることができるようにあなたが導いてください。感謝してイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。たくさんのこの問いなしの祈りをありがとうございます。おかげさまでこんなに早くここに立てると思ってなかったんですけども、もう一箇所聖書の箇所を開きたいと思います。第二列王記の20章、第二列王記の20章、私の方で読みますので、お気になってください。第二列王記の20章、お読みします。見よ、私はあなたを癒す。三日目にはあなたは主の宮に登る。もう一度皆さんの心からの取り出しの祈りを心から感謝いたします。私が体調の異変に気づいたのはこの9月の初めになってですね、なんか普通と違うなっていうことを感じたんですね。で、今年の夏は特別に暑かったもんですから、きっとこの夏バテかなと思ってたんですけども、家の中はですね、もうジャングルみたいに散らかって、もう木も草もボーボー生えていましてね、息子がいつも見るためにジャングルだと言ったりですね、他の人がヤブだと言ったりするような状況だったので、毎日教師を圧しようと思うんですけども、どうしてもする力が出てこないんですね。で、今日こそしようと思って始めたらすぐやめてしまってですね、汗びっしょりこの書いてたんですね。で、その頃からなんか意欲が湧かない、そこから持続力がない、そういうこの状態がですね、ずっと続きまして、何かちょっとおかしいなと思っていましたら、この10月のこの10日すぐにですね、あるこの霊的なことを通してですね、それが一挙にこの現れたわけなんですね。ある日と突然ですね、寒気が来まして、急に寒気が来て熱が出ておかしいなと思っていました。翌日ですね、全身にパーッとこの発疹が出たんですね。私時々このアレルギー性ですなんですから皮膚が弱いんですけども、そう思っていました翌日にはですね、もうこんな大きなこの肉の塊をボテーっとしつけたようなですねやつがですね、もう顔と手足を除いた全身にくまなく、もう皮膚が見えないぐらいにびっしりできてしまってですね、これは一体何だと思ってこの病院に行ったわけなんですね。そして皮膚科に行きまして、見せて薬もらってきてたんですけども、翌日ですね、急に耳が痛くなりまして、もう耳がガンガンガンガンしだしてですね、私家内に言ったんですね、きっとリンパ腺にこのガンが入ったんだとか言ってですね、家内は笑ったんですけども、それくらい痛かったんですね。それでこの耳鼻科に行きましたらですね、どこも耳悪くない、どうしてだろうかと言ってですね、不審がった先生が念のために血液検査をしてみようと思って、血液検査したらですね、18,800あったわけなんですね。これは異常だということでですね、その場ですぐ紹介状を書いてくださいまして、皮膚科と両方の先生のこの紹介状をもらって、この飯塚病院に行ったわけなんで、ね。で、飯塚病院って言ったら、地区を地区では一応、まあナンバーワンの一番確実な病院と言われてるんですけども、まず皮膚科に行きましたらですね、1、2、3と窓口があったもんですから、3と私言ったらですね、なんとまだ30代の若い女性だったんですね。うわーと思ったんですけど、いきなりですね、入るなり、全部脱いでくださいって言われたんですね。全部中でもっと思って上着を脱いだらですね、寒気がしとったもんですが、パッチを履いてたんですね。パッチ脱いでくださいって言ってね、パッチ脱いだんですね。そしたらできるだけ短くしてくださる。ビキニパンツみたいな格好にギューッと絞られましてね。なんとバッグに大きなあれを持ってきてですね、こんな大きなカメラで写真をパチパチ撮るんですね。臨床写真を撮らせてください中でですね、先生の目が生き生きとしてるんですね。これは珍しいと言ってですね、写真をたくさん撮られたんですね。 それでもう非常にこの日の出るような恥ずかしい思いをしたんですけども、その後でですね、念のために血液検査もしておきましょうねって検査したんですね。そうしたらかなりこのあれが高かったみたいでですね、おかしいなと言いながら、いろいろこの臨床検査とこの病理検査を両方でですね、進めてくださったんですけども、最終的に分かったのは、中毒症広汎疹というですね、初めて聞いた名前になったんですけども、飯塚病院でも珍しいということでですね、ちょっと研究させてくださいと言ってですね、いろいろ言われたわけですけど、そういうことが分かった中で、白血球が下がらないわけなんですね。それで、その場でパソコンでだーっと手紙書かれまして、これ持って受付に行ってくださいと言われてですね、それでもまだ、軽い気持ちで受付に行ったんですね。そこから、こちらに行ってくださいと言われたところですね、救命救急センターという、でかーっと、看板のあるところだったんですね。そこに来て初めて、あれは、これはちょっとなんか、ひどいんかなという気がしたんですけども、そこで、診察を受けて、まず問診があってですね、いろいろこの問診に答えながら、それから今まで取った、この白血球のデータがずっと出ていたわけなんですね。それとこの見くばなげなですね、先生に言われたんですね。心配しないでくださいね。まだ大丈夫ですよ。って言ってですね、結果が出るまでは心配しないでいいですって言って、私の顔を見ながら言うんですね。そして何と言われたかというと、血液の感染症の疑いがあると、この言われたわけなんですね。それで、血液のとはどういうことかというと、白血病か膠原病かもしれないと言われたんですね。だけど心配しないでくださいって言うんですね。まだ結果ではっきりしてませんからと言われたんですね。で、ちょうどその時にですね、もう十何年会ってない友達と会ったんですね。そして、お互いに久しぶりだったもんですが、話してましたら、どうしてここにおると?というから、こうでって話したらですね、あんた白血病よって言うんですね。いきなりそう言うんですね。私の兄貴がね、白血病でね、大変苦しんでいるけれども、あんたが話した症状が白血病とそっくりだと言って脅かすわけなんですね。それで初めて、そうかなと思ったんですけども、そういう状態が続いたんですけども、その中でですね、10日間の間苦しみを受けるというね、この言葉をいただきましてね、で、本当に10日間はもう苦しみました。でも苦しい最中はですね、祈りとか感謝ができないんですね。初めて体験しました。で、その時にね、どういう祈りしたかと、主よ、憐れんでください。主よ、憐れんでください。他の祈りは何にもできないんです。ただ主に憐れみをすがるだけだったんですね。で、感謝しなくちゃいけないと思っても感謝できないんですね。だけど、感情で感謝できないけども、口でね、感謝しようと思って、ですね、こういう雨が与えられたことを感謝しますというか、感謝しましたんですけども、その頃からね、言葉がずっとこの与えられてきた感じですね。で、先ほど読みました、この、民をどんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の夢前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころであるというこの言葉が与えられますね。で、どんな時にもって書いてあるから、ああ、そうなんだと。今こそそうなんだと思ってですね、神に信頼しておけば大丈夫だという思いが来てて。それから、一切の不安が消えて、最後の日までずっとこの平安だったんですね。で、そういう状態が続きまして、その中でですね、先ほど言いましたところにですね、癒されたっていうこの言葉をいただいたんですね。それで、そういった人は神様、印をくださいって言ってお祈りしたんですね。そしたら、お祈りした晩にですね、長田牧師が今、カリスマセミナーをされてますね。ポール牧師が書いた、この、御声に聞き従うのね、今から12年前に、家内のおばちゃんが癒された大腿骨の複雑骨折の癒しの箇所をちょうど開いてですね、そこの話をされたんですね。13年前の話をちょうどこの日にされるというので、あ、これは印だと思ってですね、この受け取ったんですね。そうしますと今度は、次の週のですね、ポロポシがイスラエルにチームを使わせる前の日にですね、礼拝でこのメッセージからあえた御言葉が今の第一ヨハネの5の4だったんですね。まだ言葉が一切与えられる前だったんですけども、一週間目にポロポシそこを語られたわけなんですね。あ、これは私の名前だと思ってですね、これは確認だと思って喜んだんですね。そしたら、新年になって、この東京で教会の礼拝でですね、今度は久保田牧師がですね、またその御言葉が与えられる前に、また同じ箇所から、またメッセージされたんですね。それでもう、 ここで3回目だと。もう大丈夫だと思っていたら、ガイラの神殿礼拝で、今度はポール牧師がですね、こう語られたんですね。だからもう間違いない大丈夫だと思ったらですね、それまで、癒された確信があってね、何の不安もなかったのがですね、愛した途端に、ドーッと恐れが来ましてね、本当に白血病だったらどうしようかと思ってですね、もう牧会もできなくなるしですね、白血病の苦しみは耐えられないと思ってですね、一気に恐れが来たんですね。後で分かったんですけど、安心してね、途端にこの恐れが来たんですね。だから、安心したらいいかなと思ってね、思ったわけですけども、そういう中でね、この二つの交通事故が起こったんですね。私これ言わんまいと思ったらね、家内がこのことは言わにはいかんちゅうんですね。で、どういうことがあったかというと、エミ牧師をね、いつも勤めてますので、バイトで JR 駅に送っていく途中でですね、ちょっと渋滞です。赤信号で繋がっているときに、後ろから突然ドソーンと追突されたんですね。で、二人ともこの軽いムチ打ちにあったわけなんですね。こんなありがあるかなと思ってね、思ったんですけども、ちょうど一週間後、ちょうどその日は1万8000の、白血球が上っている時だったんですけども、飯塚病院の検査の日だったもんですからね、自分で運転して行ったんですね。その時に車で乗りたくないな、行きたくないなと思ったけども、頭がぼっとしてるもんですから、タクシー呼ぶということに気がつかなかったんですね。それで自分で運転して、交差点に来てですね、赤信号とか止まっとったんですね。ただ信号がパッと青に変わったから、さあ出ようと思ってパッと出たんですね。そしたら自分の車がいきなり後ろにバーッとバックしてるわけなんですね。あら、どうしたことかと思って、ブレーキ踏まないかんと思って力入れてブレーキ踏んだらアクセルだったんですね。そしたらそこの後ろにですね、フルトラックですね。フルタイヤを積む大型のトラックがあったんです。それにいきなりバックでドーンとぶつかったんですね。それで、それがトラックでなかったらね、おそらく、大怪我をさしたかですね、あるいは下手したら子供なんかで引き殺したかもしれないと思って、後でゾッとしたんですけども、大型トラックだからびくともしないんですね。で、相手の運転手に置いておいて、あんた大丈夫ねって言ってですね、いきなり言われたんですね。で、そういう状態で、一週間の間に2回、この車の事故が起こりました。で、その日にね、お祈りしながら行ったんですね。体調が悪いから神様守ってください、事故を起こさないようにって祈ったんですね。だけどね、ダメでした。本当に体調が悪い時にはね、車に乗ったらいけないんですね。祈っとくから大丈夫と思って車に乗ったからですね。これが間違いだったんでね。で、そういうことが続きまして、もう確認ももらいましたですね。で、問題は、この7日にね、最終的に、分かるというね、救命救急センターで大げさな場所でですね、そこで、最初の結論が出るから、そこでね、白血球が下がってなかったら、あとは具体的に、専門に回されてね、そこで治療を受ける、まあ、おそらく入院することになったと思うんですけども、その時にね、伊沢牧師相談しまして、九州牧師会の、にですね、祈っていただきまして、東京安定区の方の祈りのネットワークにも出したらどうねとアドバイスを受けまして、そっちも出しましたんですね。ただその頃からね、出して翌日ぐらいからでしょうか。自分でなんか、あら、体調が軽くなってきたな、っていうことを感じ始めたんですね。そしたら、1日目、2日目、3日目ですね、もうどんどんね、良くなっていくのが分かったんですね。ですから、この7日の日に検査に行く時点ではね、ああいうこの祈りをちょっと大げさに思ったの、祈りのネットワークにお願いしましたけども、自分はもう癒やされた確信だったんですけども、その前のね、この女性の先生と、そこの総合診療科という先生がね、私の顔色を見ながら急に優しくなってですね、一生懸命励ましてくださっていましたんですけども、太田がですね、血液検査をして、太田がね、顔を見た瞬間にニコッと笑えたんですね。ああ、大丈夫だというのが分かったんですけども、先生がどう言われたかと思うと、人間には、この本来のね、自然治癒力というのがあるんだと。それが働いてウイルスを殺してしまったんだって言って説明されたんですね。で先生にね、癒しと宮座とか、祈りのネットワークとか言っても分からんだろうと思って、私は黙っとったんですけども、それで癒されたことが分かってですね、喜んで、帰ってきて、感謝の報告をさせてもらったんですけども、その中でね、今日これまで気がつかなかったんですけども、先ほどに戻りますけども、癒されたというこの言葉をいただいたときにね、ここに、身を私あなたを癒す。三日目にあなたは主の宮に登ると書いてあるんですね。で、このことの意味が分からなかったんですね。そしてここに来てから気がついたら、あ、金曜日にこのね、癒された確認を取って、ちょうど今日三日目なんだと。 そして3日目にここに来てね、ここで今明かして、主に栄光を返すことはね、これが主の宮に登ることだったな。ちょうど3日目だったのでね、はあ、これは語りかけだったんだと思ったんですね。で、実はね、今日は困ると思ってたんです。癒されてほっとしてね、ちょっと今日はゆっくり体休めろなと思って、家内と海にね、行っとって、ちゅうてね、思っとったらね、伊沢節はね、たまたま報告の電話をしたらですね、今日来るでしょうって言われたんですね。そして、行きませんとは言えないでね、はいと言ってしまったんですね。そしたら、証をしてくださいって言われたからね、これはもういかんわけにいかんと思って、今日、こういう結果になったんですけども、神様のされることは面白いなと思ってですね。そしてこれで終わりますけども、実はですね、私の中に一つの心の傷があったんですね。前の人がたくさんね、癒されてるんですね。例えば、ね、岡田牧師の奥さんなんかもね、長い間の花粉症が癒されてね、今全然大丈夫ですよね。私も花粉症が未だに癒されないんですね。それから、難聴がね、もういろんな方に祈っていただきまして、信仰を持って祈ってたんですけど、未だに癒されないんですね。それで、賜物の働きをする中においてですね、自分自身が癒されないで、こういうものを持っていたらね、どっかでなんかこの引っ張るものがあるんですね。それで祈っていたんですね。神様、私自身に癒しの技を見せてくださいって祈ったんですね。そして、あ、それがこの結果だったんだな、ということが分かりましてね、神様のストーリーって面白いなと思ったんですけども、この間ずっと支えてくださったことがこの二つあったんですね。一つは御言葉、折にかなった助けというのがありますけども、本当に必要な時にですね、言葉がね、自然と入ってくるんですね。で、本当にその折にかなった助け、その時に一番ぴったりした言葉がね、どこのどこになったかはよく覚えてなくてもね、言葉だけははっきりとこの来るわけですね。だから御言葉はいつもやっぱ蓄えておかなくちゃいけないな、と改めて思ったんですね。もう一つは安らぎの歌ね。あれが本当にもう感謝することも祈ることもできない中でもね、絶えず頭の中にはね、安らぎの歌のメロディーと言葉がね、ずっとこの闘病中に流れていたんですね。本当にそういうふうなの形でね、神様から力を受けて、そしてこうして今皆さんの前にね、明かすことができたんですね。改めて神様のなさることはすごいなと思ってですね、心から感謝します。鳥の死の祈りをありがとうございました。これで終わります。天皇と様、こうして明かしすることができたことをありがとうございます。すべての栄光をあなたにお返しします。感謝してイエス様の御名を通してお祈りします。アメン。ありがとうございました。